過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンサイエンティフィックアドバイザーで工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は西船橋小山ウイメンズクリニックの院長小山澄江先生にお話を伺います。本日のテーマは保険診療と先進医療の使い方についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週は小山先生からですね、会員当時の話、ちょうど3年前にこのラジオ出てもらって、それから3年経って、でどんな中でクリニックを会員して、でコロナ禍もあり、保険もあり、激動の中、3年間従事されてて、でそこから、保険診療から、先進医療が次入ってきてっていう、本当にバタバタした日々だったと思うんですよね。今日はこの辺りをですね、聞きたいなと思ってます。
西船橋小山ウィレンズクリニック小山澄江先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週に引き続いてなんですが、改めてクリニックのご紹介お願いします。
西船橋小山ウィレンズクリニックは西船橋駅南口から徒歩3分のところにあるクリニックです。2020年1月に開院して今年4年目になるクリニックです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、今クリニックスタッフさん何人ぐらいいらっしゃるんですか？
合計今20人ぐらいいます。
20人ぐらいで回していらっしゃるんですね。
はい、そうです。
培養士さん、
培養士さんは、4人っていう。
なりましたね。じゃあ先生、今日はですね、保険診療と、先進医療についてお話を伺っていきたいんですけども、前回お聞きしたように自費の検査の方が1割ぐらいで、保険診療の方が9割ぐらいってことなんですけども、この保険診療科で、先進医療を受ける際にですね、先生はどのような先進医療をよく使ってるというか、よくお勧めしてますか？
タイムラプスを今年の3月にクリニックに入れたので、タイムラプスは前例、やっております。
あ、前例なんですね。
はい、そうです。
すごいね。いや、タイムラプスはやっぱり私もクリニックを訪問していて、どんどん入っていってるなっていうのは、思いながら見てます。やっぱりあれ、受精後から、この実際に胚盤ホームでずっと撮影しながら蓋を開けずに卵を同じ場所で大事に育っていくのが取れると。やっぱりこれ動画の方、先生、スタッフさん、あと患者様にも見せたりするんですか？
ちょっと手が足りないので患者様にはお見せしてないんですけども、スタッフ同士で特に培養士さんが振り返りをしたりするのにすごく有効ですし、やっぱりまだ比較はしてないんですけど、今年の3月から導入してやっぱりなんか肺がいいような印象を受けています。
そうなんですね。やっぱり違うんですね。
そうですね。
やっぱりこんだけは導入されてるってことは、やっぱそれだけの理由があるんだなっていうところを思いながら見てます。あと実際先進医療の他に検査でどのようなのありますか？
他にやっぱり着床不全に対する先進医療の項目が多いと思うんですけど、
そうですね、
2、3回ぐらいちょっとやってうまくいかなかった着床不全の患者さんには、シート法だとか、エラー検査、
ありがとうございます。
あと2段階配色なんかはよくやっております。
まあ、エラー MRS の検査、はい、後で聞こうかなと思うんですけども、はい、あのシート法、はい、シート法って実際どのようにやる検査なんですか？
は
い、
シート法は、まあ、肺培養をした時の培養液を肺板法を戻す2、3日前に子宮の中に入れることによって、うんまあ、着床環境を良くする、着床率を良くするという治療です。うん、
患者さんには2日前に移植する2日前に入れて、で当日は肺を戻すと。
そうですね、はい、
なるほど。じゃあ肺1個に対して1つの培養液ってことですね、
はい、
特別な感じですね。
そうですね、
やっぱりああいった培養した培地の中にはその卵から出る因子ファクターがなんか入ってるんですよね、
っていうふうに言われてますね、
うん、あともう1つ2段階移植、はい、これもちょっとご説明いただけますか？
は
い、
2段階配色は初期肺と肺板法を、まあ、違う日にちに戻す方法です、う
ん、やっぱ、まあ、卵が複数取れている患者さん
の、そうですね、初期肺と肺板法が一つずつないとできませんので、うん、
初期肺の方を移植する、片方はもう凍結して置いてあるってことですか？
当院の場合凍結肺移植がメインなので、
うん、はい、なるほど、
初期肺と肺板法
を凍結して合わせてって、はい、あ、なるほど、わ、はい、かりました。ではさっきちょっとお話し出たエラ検査とエマ検査なんですけども、
はい、
これはもう着床の窓の時期を見つけるエラ検査、あとは子宮内のバクテリアを調べて、まあ、子宮内細菌層がいい環境というかでエマ検査なんですけども、これ先生実際どれぐらいの患者さんにこうお話しさせた時に使っていただいてますかね？
はい、ちょうど今先進医療を報告する時期なので、
うん、
まあ、去年の7月から今年の6月までの件数を数えてみたんですね、はい、そう、 うちでは、まあ、エラ検査が、26例と、うん、エマーリスが19例の患者さんにやっておりました。
ありがとうございます。実際これエラ検査とエマ検査と、エラ検査の今数が多かったような気もったんですけども、はいはい、まあ、エラ検査の方がやっぱり患者さんも選択されるってことですかね？
そうですね、う
ん、やっぱり皆さん気になっているようですね、
はい、
着床の窓っていうものが。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、エラ、エマ、アリス、不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。西船橋小山ウィメンズクリニック小山澄江先生にお話を伺います。先生、エラ・エマ検査についてのお話の流れからなんですが、アイジェノミクスではその検査の名前にちなんだエラ・エマ・アリスちゃんという3姉妹のキャラクターがオフィシャルであるんですよね、トシさん。
はい、はい、そうなんです。これをねもう3年前に作ったんですね、は
い、可愛いキャラクター女の子たちのね3姉妹なんですけど、先生このキャラクターご存知ですか？
はい、知っていますうち の, クリニックのスクリーンで、
はい、
この動画を流しているので、
ありがとうございます、
は
い、
ね、検査についての説明をこの3姉妹のエラ、エマ、アリスちゃんたちが元気に
そう、元気に元気な声で、
元気な声でお話しね、はい、ご紹介してくれてるんですけど、これ日本だけのキャラクターなんですか、アイジェノミクスの？
そうなんですね、まあ、日本初のキャラクターで、うん、で今はもう台湾とかですね、もうやっぱり向こうもアジアと一緒なんで、うんうん、気に入って使ってもらっていて、でスペイン本社の方はようやくこの良さが分かってきてですね、うん、送ってくれとか、はい、いう声がですね、ようやくですよ本当、
はい、エラ、エマ、アリスちゃんのですねノートとかこのクリアファイルとかね、
はい、
先生のところに、はい、またお渡しして、
ありがとうございます
可愛がってあげていただけ
ると、はい、幸いです、
はい、さあトシさん、それではですね後半なんですけれども、
はい、はい、そうですね、後半はこのやっぱエラ検査とエマ、アリス検査のですね、うん、フォーカスしてお話を伺っていきたいと思います。まずは先生、このエラ検査、どういった患者様にエラ検査を進めていますか？
はい、まあ、2、3回配食をして妊娠しなかった患者様には必ず、検査の内容についてはお知らせしています。
ありがとうございます、 で実際その 2,3 回やった時にこの検査の内容を患者さん知るとどんな感じですか、はい、あこんな検査あるんだって。
はい、まあ、その私のうちのクリニックのスクリーンに流れているので、まあ、大体皆さん知っていて、あ受けたいですとスムーズにおっしゃっています。
じゃあもう患者さんの方からもう見て分かってるから、はい、そうそう、あやっぱり3回やったから着床までもしかしたらずれてるかもしれないなっていうことで受けてくださるということで、はい、ありがたい話ですね。じゃあ一方でエマ検査、はい、子宮内のこうバクテリア、まあ、細菌層を調べる検査なんですけども、こっちの方はどんなタイミングですか。
まあ、エマアリスだけをご希望になる患者さんよりは、まあ、トリオ検査として、まあ、全部調べたいということで、トリオ検査でご希望になる患者さんが圧倒的に多いです。
あそうなんですね。いや確かにやっぱり私たちのこの検査、やっぱ子宮内膜を取らなきゃいけないので、そうですね、はい、やっぱこれ痛みを伴う検査ですので、一度の採取で、まあ、全ての検査ができるっていうのが私たちのこの効率的に検査ができるような体制をとっていますので、まあ、その使い方がすごくありがたいなと思います。ではですね先生、こう実際このエラ検査エマ検査で妊娠成功につながった、はい、まあ、症例のお話をお伺いしたいなと思うんですけども、
はい、まあ結構な数があるんで、
代表的な方
まあ、他の病院で、3回ぐらい配食をして、はい、でダメで、まあ、内耳に来た方で、まあ、37歳ぐらいだったのかな、
はい、
で、まあ、うちで、2回移植したんですけども、2回目が化学妊娠という妊娠だったんですよね。で、まあ善意でやってきたことも含めると5回だったので、エラマヤリス検査を進めて、で、まあ、エラの検査が結構ずれてたんですよね。
ああそうなんですね、は
い、最初167時間ずれていて、
ずれてますね、
はい、でもう一回再検査する通りということで、
ずれてますね、はい、
はい、で2回目あって155時間だったんですよね。で今も陽性、まあ、乳酸菌が足りなかった状態だったんで、それをまあ整えてあげて、で3回目で妊娠しました。
すごい、
はい、
もうこれも一発、
そうですね、
それが大きくずれてる方ですね、はい、155時間っていうのは結構珍しいかなと思います
。そうなんですね、
ありがとうございます、はい、他はどうですか、エマ検査の方での、ね、
まあ、エマ検査も、まあ、当然、いらっしゃいまして、やっぱり3回配食、まあ、配板方5つ3回もしたんですけど全然つかなくて、で、まあ、エラ検査は問題なかったんですけど、
あずれてなかった、
ね、はい、ずれてなかったんですよ。でもエマ検査がやっぱり引っかかっちゃって、はい、乳酸菌の、まあ、膣錠とか乳酸菌の飲み薬飲んでいただいて、で4回目で妊娠した方がいらっしゃいました。
あ、
はい、
よかった
っす、ね、そうですね、
これエマ検査で引っかかったその乳酸菌、はい、乳酸環境が足りない方で、はい、まあ、ラクトバチの膣錠と、はい、まあ、飲むやつと使ってらっしゃると今おっしゃってたんですけども、はい、どれくらいの期間使ってますかって、僕がドックで使う必要ありますか聞かれるんです、患者さんから。どういうふうに先生ご説明してますか、
は
い、
ね、まあ、乳酸菌 の, その内服薬に関しては、まあ、移植周期も始まったらすぐ飲んでいただいてます、うん、で膣錠に関しては、まあ、移植の1週間ぐらい前から1日1回入れていただくようにお伝えしていますね、うんう
ん、じゃあもう移植周期のこの移植日が決まったら、はい、そこから遡って、
はい、そうです
ね、2週間ほど使ってもらって、
はい、
なるほど、ありがとうございます。ちなみに先生のところは移植後もラクトバチの治剤を使ったりするところですか。
移植後は使用してないですね、まあ、内服だけにしています、う
んうん、はい、いやこれ私たちも特に推奨はしてませんが、よく聞かれる質問で、うん、なんか、まあ、患者さんが問い合わせで移植後も使ってもいいですかって聞かれるんです。で、まあ、私たち販売はしてないので、はい、使っても問題ないかと思います、でも先生に聞いてくださいとかいう話をするんですけど、
うん、使っても問題ないでしょうね、
うん、結構聞かれるので、はい、僕らも全然推奨はしてないんですけど、はい、ありがとうございます。先生、このエラエマアリスの検査はですね、まあ、妊活されている患者さんたちの妊娠期間、治療期間、
はい、
治療期間に、まあ、貢献できているっていうことに思ってもいいんですかね、今の話を聞くと。
はい、私はそう思っています。
ありがとうございます、はい、いや結構私たち他の 半年ぐらい前ですかね、
はい、
海外の方から結構エラー検査に関してはネガティブな報告が出たんですけども、でもそれって全員の患者さんに実施されていて、でそれは僕らも意味ないよと、直腸不全の患者さんやってほしいと思ってて、で一応こう私たちその論文が見てからですね、各施設回りながら、まあ、先生たちに聞いていくと、いや私たちのところは結果出てるよ、いいよって言ってくれるのですごく安心はしてるんですけど、ただやっぱそうやってやっぱり2回3回食事で前だった患者さんに使ってもらって、効果が出てるってことを聞いて、うん、まあ、すごい良かったなと思っていて、まあ、先生もそう言ってくれてありがとうございます、はいはい、
先生、マイエラ検査とエマ検査、患者の皆様の満足度はどのようにお感じになりますか？
やっぱりどうして妊娠しないのかっていうストレスがかかってきているので、この検査をすることで、まあ、異常がなければよかったねと安心して、でもし異常があったらやっぱりそれだったんだということで、結果がはっきりするので、いずれにせよ患者さんは満足している、まあ、安心しているように思います。
はい、ありがとうございます。さあ2週にわたって先生にはお話を伺ってきたんですが、最後に妊活中のリスナーの皆様にメッセージを頂戴してもよろしいでしょうか？
はい、まあ、不妊治療はなんか怖いなとか、なんかまあ難しいなっていうイメージがあると思うんですけども、まあ、保険診療になって敷居がかなり低くなっている、
はい、
治療です。でやっぱり結果は出ていますので、ちょっと不妊症で、まあ、悩みがあるような方に関しては早めにお医者さんに相談に来ていただければと思います。
はい、ご出演いただきましたのは西船橋小山ウィメンズクリニック小山澄江先生でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週もありがとうございました
。ありがとうございました。
先ほどご紹介したそのエマ、エラ、アリス検査にちなんだキャラクターの、
はい、
エラ、エマ、アリスちゃんたちが登場する YouTube を含めて、ぜひアイジェノミクスの YouTube のご紹介お願いします。
アイジェノミクスでは、まあ、公式の YouTube で、ね、いろいろな検査の説明をですね、
はい、
エラちゃん、エマちゃん、アリスちゃんを使ってですね、うん、説明しています。
はい、
かなり分かりやすくアニメーションで、説明しているので、ぜひですね一度見てほしいなと思います。
はい、タイトルがですね、子宮内膜が教えてくれる妊娠率アップの秘密、エンドメトリオ3姉妹体外受精での着床率、妊娠率を向上するためにできることというタイトルでございますけれども、まずはですねアイゼノミクスのチャンネルが妊活研究ラボ、こちらでございまして、そちらにアニメーションが、はい、アップされております。アイジェノミクスのツイッターなどでも、
そうですね、
はい、ご紹介をぜひしていただけますと、はい、皆さんご覧いただけるのかなと思うんですけど、ここトシさん YouTuber でご出演され、もう YouTuber できる
ちょっとい
ろいろトシさんの回もいっぱいあるじゃないですか。
そうですね、何回かちょっとさせていただきまして恥ずかしながら。
どうですか YouTube で、まあ、画面に向かって話しかける状態ですよね。まあ、ね、ラジオとは全然違うでしょ。ちち
い、
うん、い
やあれはすごく自分を作らなきゃいけないなと思ってしまう。
作らなきゃいけない、
そんな感じがする。作らなきゃいけないっていうのは、ちゃんと説明しなきゃと思って、
はいはい、
どうやったら分かりやすいかな、分かりやすいかなって考えながら喋るから、気づいたら自分ではない自分ができてるような感じがして
誰
ですか、うん、そう、でもできる限り分かりやすく説明したいなと思ってるけど、まあ、難しいところがあるので、もしですね YouTube を見てですね疑問に思った点がありましたら、公式 LINE がですね iGNS 持っているので、そこから問い合わせください。
ぜひね、そういった形でこう、この番組もそうですけれども、 YouTube、Twitter、Instagram などいろんなコンテンツで SNS 上で配信をしておりますので、ぜひ皆様ご覧ください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。